お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を心からあがめ賛美いたします。今晩こうして国分寺キリスト教会におけるクリスマスイブ礼拝を神様あなたに捧げることができ、イエス・キリストのご降誕を心から互いに祝う時をお与えくださりありがとうございます。今から聖書の言葉をご一緒に考えさせていただきますが、この箇所を通して神様、今私たちに必要な御言葉をお語りください。そしてなぜイエス・キリストがこの地上にお生まれにならなければならなかったのか、そのことを深く思い巡らし、神様に感謝を捧げることができますように。世界では紛争、戦い、憎しみなどがあります。どうぞこの世界を憐れんでください。真の平和がイエス・キリストによってもたらされるという聖書の約束を信じることができますように。すべてをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お話の間はですね、スクリーンを用いず、お話をさせていただきたいと思います。クリスマスイブと言いますと、皆さんは普段どのような過ごし方をされているでしょうか。ご家族と団らんの時ですね。今年は12月24日イブの日ですので、ご家庭でご家族と皆さんと一緒に過ごされている方々がいらっしゃると思いますが、その時間をですね、割いてと言いますか、この国分寺キリスト教会のイブ礼拝に集ってくださったことを心から感謝いたします。おそらくまた終わってから帰られて、それぞれの時間の使い方があるかと思いますけれども、心から歓迎したいと思います。クリスマスの本当の意味を知るときに、私たちは厳粛な思いになります。世間一般では楽しいクリスマスのひとときを過ごすわけですけれども、私たちは聖書を通してこの世にお生まれになられたイエス・キリストのご降誕、誕生を共に祝うことができることを感謝しています。皆さんがこの建物に入ってこられるときに、イルミネーションあるいは丸いリースをご覧になったでしょうか。朝の礼拝でも少し申し上げましたが、2019年の12月のクリスマスの時からこの新しい街道での集会また礼拝が始まりました。それまではプレハブの小さな建物での礼拝集会、そしてクリスマス礼拝やイブ礼拝を取り行っておりました。2019年の12月からこの街道におきまして、皆さんとご一緒にこの新しい街道でクリスマス礼拝、そしてイブ礼拝、日曜日ごとの礼拝をご一緒に捧げていることを神様に感謝しています。2019年の12月の時点ではまだイルミネーションとリースは飾っていなかったわけですが、その次の年、すなわち2020年の12月にですね、今取り付けていただいています青と白のイルミネーション、そしてリースを付け始めました。教会には夜になりますと十字架が光っております。ここに教会がありますという、アピールになっております。特に夜になりますとこの辺りは真っ暗になりますので、十字架はここに教会がありますという、アピール、訴えかけとなっています。そして十字架は教会のシンボル、象徴と言われますが、シンボル象徴だけでなく、ここに教会がありますという一つの、シグナルですね。それは、信号と言いますか、一つの印となっています。つい最近になりますが、12月の8日にこの今私が立っておりますこの建物の外側の外壁ですね、外壁には国分寺キリスト教会という文字を設置する工事が取り行われました。32号線ですね、コンビニからご覧になったことがあるでしょうか。まだ設置してですね、1ヶ月も経っておりませんので、ぜひコンビニから見える国分寺キリスト教会の文字をご覧になっていただければと思います。これまで建物だけでなく、その文字を通してもここに教会がありますということをアピールできるようになりました。先ほど読みました聖書箇所は イエス・キリストご自身がどのようなお方であるのかを宣言した御言葉であります。私は世の光ですとあります。世というのはまさにこの世界、暗闇の世界、またそこに住む私たち人間、そして皆さんお一人お一人を指しています。イエス・キリストは私たちにとって本当の光であるということ、日本に限らず世界の多くの教会では時間をことにしますけれども、このクリスマスのイブの時にろうそくを用いてキャンドルサービス、食から礼拝が執り行われています。なぜろうそくが用いられるのかといいますと、ろうそくに灯される光に重要な意味があるからです。明かりというものは光の役割を果たしています。この礼拝堂のように今暗くしております。調整が効くわけですが、この光が皆さんのお手元にあるろうそくの光が大きければ大きいほど周りへの影響も大きくなります。それは誰もが理解することができます。夜になると暗くなるのは当然ですが、現代社会はある意味暗闇の中にある、いや暗闇そのものであると言えるかと思います。社会だけではありません。私たちの心の内側もそうではないでしょうか。人間が社会とまた世界というものを構成しておりますので、私たちは社会に目を向け、世界に目を向けることも大切ですし、同じように私たち自身の内側、私たち自身の内面、心の中を正直に見つめる必要があると思うのです。繰り返しになりますが、イエス・キリストはある時、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますとおっしゃいました。これはまず当時の宗教指導者たちに語られたイエス・キリストの言葉です。律法学者やパリサイ人と呼ばれるユダヤ人たちにまず語られています。実は神様を知っているはずの指導者たちに向けられ語られた言葉でした。しかしながら彼らは偽善的な生き方をし、聖書の言葉を本当の意味で彼らは知ることがありませんでした。信じることができませんでした。現代の日本、いや世界はそれこそ一寸先は闇と思えるような状況です。ニュースで流れていること全てが正しいかどうかは別として、暗い話が多いのではないでしょうか。果たしてこの国は、そして世界はどこに向かっているでしょうか。キリストは世の光であるゆえに、私たちの行くべき道を示してくださいます。そして導いてくださるお方です。これは聖書に書かれてあるキリストの素晴らしい約束であります。私たちが作り出した神様ではなく、世界を、そして大自然を、私たちを作られた神様、そのお方が唯一真の神様であられます。人間はどうでしょうか。生きる真の神様を神様としない罪があります。神様に背を向けた生き方をしています。しかしその罪を認め、その罪と向き合い、方向転換しイエス・キリストを自分の個人的な救い主として信じ受け入れるときに、心にお迎えするときに、私たちは根本から変えられるのです。自分で自分を変えるということは、これは大変難しいことです。皆さんは自分が変わりたい、自分で何度か自分を変えたいとそのように思ったことがあるでしょうか。自分で自分を変えることはできませんし、自分が相手を変えることなどましてできません。しかし神様こそが私たちを根本的なところに置きまして変えることのできるお方、光であられるイエス・キリストを心に迎え入れ、聖書の言葉を信じ従っていくときに、私たちの心はキリストの光で満たされ、人生に光が与えられるように、本当の意味での生きる意味と 希望に満たされて歩むことができるようになります。そしてキリストとしっかりとつながっていることによって、イエス・キリストの豊かな命のうちに生かされていくことができます。先ほどプログラムの中で購読しました、交互にお読みしました聖書箇所をもう一度ご覧ください。プログラムの右上になります。ヨハネの福音書の1章の4節をご覧ください。こうあります。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったとあります。すべてのものはこの方、すなわちキリストによって作られたと3節にありますように、イエス・キリストはすべてのものを作ってくださっただけでなく、このキリストのうちに命がありました。そしてこのキリストの命は人々を照らす真の光だったのです。今もなお私たちにとって真の光であられます。光であられるキリストはこの暗闇の世界に輝いています。闇はこれに打ち勝たなかったと五節の最後にあります。闇がどんなに深くてもそこに光があるならば、光は消えることなく輝き続けます。確かに暗いところに輝くものは美しく見えます。夜景は小さな光の集合体のようなものですが、ましてその光が大きければ大きいほど暗闇が光を支配することはできません。この辺りでといいますか、この高松市市内で、あるいはこの近辺の市町村ですね、夜景の素敵なところはいろいろあるでしょうか。キリストは真の光として来られ、それもしかもご自身が身を低くして救い主、世の光としてお生まれになったという事実を私たちは受け入れたいと思うのです。それでは人々の反応と態度をご一緒に見ていきたいと思います。先ほど見ましたヨハネ福音書1章の10節と11節をご覧ください。こうあります。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったとあります。世というのは罪に支配された世界、秩序を失った社会、そしてそこに住む人間を指しています。光であられるキリストは元から世におられ、世界はこのキリストによって作られたにもかかわらず、残念なことに世の人々はキリストを知らなかった、つまり認めようとしなかったということです。イエス・キリストはイスラエルの国のユダヤ人としてお生まれになりましたが、大部分のユダヤ人たちはイエスをイエス・キリスト救い主として受け入れませんでした。弟子たちでさえ最初はイエス・キリストの言葉やイエス・キリストが表されたその技というものをはっきりと本当の意味で理解することができなかったのです。当時のこのユダヤ人の姿というものは今の時代に生きる私たちの姿でもあるといいます。キリストは元からこの世におられるのに、そして世界はキリストによって作られたにもかかわらず、現代においても世界の人々はこの方を認めようとはしませんし、迎え入れようともしないという現実があります。それは人間の罪のゆえに心の目が閉ざされているからです。しかしこのような私たち人類であるにもかかわらず、神様は私たち信じる者に大きな大きな特権を与えてくださいました。それが一章の12節です。プログラムの赤い文字となっているところをご覧ください。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供失礼しました、神の子供となる特権をお与えになった。 それはこの方イエス・キリストを受け入れた人々、その名を信じた人々には神の子供とされる、神の子供となる特権をお与えになったとあります。神の子供とされるために私たちの方で何か働きかけを、特別な行動を起こさなければならなかったのではなく、私たちに必要なことはここにはっきりと書かれていますように、ただただイエス・キリストを信じるということ、すなわち自分のこととして受け入れるということです。もちろん信じるということは、先ほども罪についてお話ししてきておりますように、自らの罪を認め、その罪を悔い改めるということと表裏一体であります。イエス様、イエス・キリストを救い主として受け入れた人たちには神の子供とされる、神の子供となる特権が与えられました。先ほどプログラムの裏のところでお読みした、聖書の御言葉2つ目ですけれども、こうあります。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人子、その一人子、また御子というのはイエス・キリストを指しています。神様は実にその一人子であられるイエス・キリストをお与えになったほどによう愛された。よというのはこの世界に住む人々、また皆さんお一人を指しています。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという明確な目的があります。一人として滅びることを望まない神様は、私たちに愛する御子イエス・キリストを送ってくださいました。イエス・キリストを信じるときに罪の許しと永遠の命を与えてくださるという、この聖書の約束を皆さんご自身のこととして受け止めていただきたいと思います。最後になります。今年は2023年12月24日です。イエス様がお生まれになられて2000年以上が経ちました。イエス様が乙女マリアを通してこの世界にお生まれになられたという聖書の記述を私たちは信じる疑いであります。しかもこの日本、この香川県、この私たちの国分寺町の国分寺キリスト教会のみならず、全世界でイエス・キリストのご降誕、誕生が祝われているということは大きなことではないでしょうか。皆さんそれぞれも誕生日を持っておられますと言いますか、それぞれ皆さん誕生日があります。誕生日のお祝いをすることがあるかもしれません。時としてお祝いをしないことがあるかもしれません。それでも必ず救い主イエス・キリストのご降誕を祝うということは、今私たちが毎年行っていることであり、それはこの12月に限らず、いつでもイエス・キリストのご降誕を心から祝うお互いでありたいと思います。イエス・キリストのご降誕、皆さんにとってはどのような意味を持つでしょうか。ぜひそのことを皆さんそれぞれが考えていただきたいと思います。そして救い主として来られたイエス・キリストを心にお迎えし、このお方と共に歩むことの素晴らしさ、そして喜びをぜひ知っていただきたいと願っています。そして本当の意味でクリスマスを祝うことができます、できますように心からお祈りしたいと思います。最後に短くお祈りして終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。今年もこのようにしてクリスマス礼拝、そしてイブの礼拝を持つことができたことをありがとうございます。全世界の王として、また救い主として、イエス様はマリアを通して生まれてくださいました。最初は本当に何もできない無力な赤ちゃんとしてこの世にお生まれになられたこと、さまざまな痛み苦しみをあなたは 知ってくださるお方です。やがて十字架にかかられ、苦しまれ、死なれました。そして墓に葬られて、3日目にその力を、死の力を打ち破ってよみがえられて、天に昇られ、変えられ、今も生きておられるお方であることを信じてありがとうございます。全世界でイエス・キリストのご降誕が祝われているというこの事実を深く思い巡らし、感謝し、神様に栄光をお返しすることができますように。ここに集まられたお一人お一人の今年残された約10日間、1週間の歩みと、新しい年を神様にあって迎えることができますように、どうぞ神様豊かに祝福してください。共にクリスマスを祝うことができるこのひとときを感謝して、皆さんの心の内なる祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。続きまして、賛美ですね。75番静かに眠れるをご一緒に賛美したいと思います。